川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。陽子ちゃん、マンションのね、はい、この間の前回の品川の話、はい、どうでした？
衝撃的でしたね。
だよね、
はい、
でもね、あの東京のマンションの価格ってそうだな、アベノミクスで株価がガーッと上がったっていうのが大体もう2012年だから14年前か。そこまでは本当に壺、さっきの1000万だなんだって言ったやつが200万円台300万円台なんですよ。で、毎回調べた時に東京の壺単価って主要主要のところの、まあまあ大都心は除くとよ、壺330万ぐらいしかいかないの。なんでかなと思ったわけで、それは330が ×20 坪だと6600万でしょ。でも20坪ってちょっと狭いのよ。でも24坪っていうのが80平米を指すんだけど、80平米あると割と東京で住むにはまあまあ広いってなると8000万ぐらいになるのかな、大体ざっくり言うとね。もうちょっと多少8000何百万なのかもしれないけど、8000万の壁っていうのがあって、アッパーサラリーマンが買える限界というのは8000万ぐらいっていうのがあったんですよ。それが低金利になりました。あとパワーカップルが出て年収が上がりました。でそこでも僕の45年の、もう45年ぐらいなんのかな、44年ぐらいかな、あの不動産業歴の経験でいくと1億2000万の壁ってのがあるんですよ。でも今はね、パワーカップルはいくらまで借りられるかっていう、買ってるかって聞いたら、いや、まあ、これ業界の人にいろいろねヒアリングした結果、まあ、1億5000万までだったら買いますよと。これはやっぱり圧倒的な低金利と、まあ1億5000万で住める、1億5000万ぐらいだったらまあいいとこに住めたんだわ。これがでも品川でもいいものは2億を超えてくるって話になった瞬間にもう世界が変わるわけ。一般の人は買えないわけ。そうするとまあ海外、要するに投資目的の人が入ってきたり、節税のそのなんていうの、相続税対策の人が入ってきたり、地方の人で東京に持っとこうか的な話になったり、それこそ不動産会社がもう値上がるんじゃねえかって言って買ってったりというのがこの10年間15年間の歴史ですよ。でもですね、それが弾ける時っていうのは、それを売ってでもすぐお金を回収しなきゃいけない事態が起きた時だから、そういう象徴的な高いマンションって下がらないね、多分当分。だ一番いけないのはそれにつられて、ここが1000万すんだったら俺のところ もう900万じゃねっつって、本当は500万の人が900万で売れんじゃねっつって売れたりするのたまに。でそれが今はいいけど、ちょっともうなんていうの、沈静化してったらまた600万に下がりましたになるわけ。それを買う人が必ず一定割合います。でもね、いる、しょうがない、買えないもん。だって東京に住みますか、千葉に行きますか、埼玉に行きますかの世界になってくるじゃん。
そうですね、
本当にちょっと違ってくるじゃんそれ。
はい、
軽井沢行きますかって選択肢は逆にあるけど、軽井沢行ったってあの坪単価500万以下じゃ買えないからね、普通に考えると。って思うとまた全然違う状況になってる中で、はい、今日のテーマ行きますか。
はい、今回は定期借地権のマンションは実際どうなのか、所有権との違いと中古相場というテーマです。
はい、定期借地権っていう言葉を聞いたことありますか。
はい、
どういうこと。
土地を借りて使う権利のこと、
ね、うん、そうだね、それが定期だから限りがあるってことですね。
期限があるって
ことですね、はい、で普通の例えば土地を借りた契約だったら10年契約しますけど、更新ができますっていう。基本的に借りてるものが、日本の場合は割と権利が強いから、借りてるものをおいそれと出てってくれっていうのが言えないのが一般的な借地権、まあ、これが旧法借地権っていうんだけど、でも今はそれだともともと売りたくない人が土地を供給できないじゃないかみたいな話になって、例えば神社が持ってるとか、まあいろんな会社が創業200年の会社が土地を売らなきゃいけない状態に追い込まれたりするわけよ。マンション建てた方がいいんだけど、先祖代々のね、自分のご先祖様がやってきたものを俺の代で売っていいのかっていう話になるわけさ。だったら定期借地権ってやり方をすれば売ったことにはならない、最終的には何十年の先の話なんだけど戻ってきますって話なわけ。でそこは割と明確になってて、で定期借地権のマンションで増えてるんですよ。まあ言ってみれば、定期借地権のマンションを新築で買うとどういう仕組みになるかというと、土地代は発生するのかっていう話になるわけさ。だけど今定期借地権って大体何年ぐらいだと思う？定期借地権が出始めた頃っていうのはもうかれこれどうかな、30年ぐらい前かな。その頃は50年だった。50年、だからまあ土地を貸す方は実際何もしないし、でも地代が入ってきて、でも50年分の地代分はあの一応先にもらえますよなのよ。 でなおかつ固定資産税っていうのが発生するじゃん、その地主さんには。で買った人は発生しないから、その分ぐらいは毎月も毎年もらいますよっていうのが地代っていうやつなのよ。だから地代はそんな高くない。だけど最初の権利が50年分貸す賃料を前払いするような話なわけさ。でその人は売ったら次の人から買った人から、まあ、事実上回収したような話になるんだけど、それは買った時の土地代よりははるかに安いわけ。はるかに安いかどうか場所によるわけ、わかる、
はい、
価値の高いところをここを買ったら坪土地代よ、土地代坪500万1000万しますというものを定期借地権にすれば、実際は坪200万ぐらいの評価みたいな、要するに地代を50年分積み上げた分を先に払うから、だからそうすると土地代が安くなるわけよ。で建築費は建築費でどこ建てても一緒じゃん基本的に、まあ仕様によっても違うけど。でそうなると本来ならさっきの話じゃないけど、坪1000万するところが坪700万ぐらいでいきますよという話で売れてったりするんですよ。っていうかそれしか買えないからっていうのもあるね。でじゃあ今50年っていうのはどうなのかって話を、あの当時は50年なんだけど、今例えばさ30歳の人は新しいマンションを買いますと言った時に、あなた80歳までは住めますと、80になったら返してくださいになるわけよ。老後で私がそのままね住んで80で追い出されたらどうすんのって話になるじゃん。でそれはで今は何年になってるかっていうと、それから想像するとだいたい出てるマンションの定期借地権の期間70年になってるんですよ。それはなぜかっていうと、30の人が買った時に100歳まで100歳で返してねって話になると、まあ死んでんじゃねえかだいたいみたいな、すごい大雑把な話なんだけど、要はこれを代々残すものではないわけさ。例えばゴルフ会員権とかも1代限り、あなた限りの会員権って安いのよ。それを売れませんよと、自分がもう終わりですよみたいな話だったりするのってあるわけさ、
はい、
でそれはやっぱり割安になるわけ。だいたい7掛けぐらいなのかなっていう話なんだけど、これがねじゃあ実際に例えばさ70年だと問題先送りする感じになるじゃん、買うときに。陽子ちゃんが買えます、今から70年だと、まあ、そうは生きてないでしょと。もちろんこれがまた人類が医学が発展してって120歳になればよ、それはさ定期借地権がさ100年になるかもしれない。でイギリスとかは250年とかなのよ。イギリスではもうそもそも王室の土地だから、あなたは所有権持てませんって言いながら250年やってればもう何代も先まで持てるから、あんま深く考えなきゃ人間だけど、日本の場合は一応目が自分は代替わりしちゃうけど、次の代次の代ぐらいには返してくれますよみたいな話になって、で実際にもう返すのよ。で積立金、解体積立準備金っていうのを毎月集めたりするわけ、その地代の他に。でもちろんその時の相場で解体費が上がってるかもしれないから何とも言えないんだよ。でも実際にそういうものが今からそうだな定期借地権のものが出始めた頃は30年前とか20年前ぐらいだから、それがあと20年から30年経つと返せって話になって、解体するって話が出てくるよね。
そうですね、
うん、その時にいやいやもういいですよ返さなくてってパターンはあるかもしれないけど、基本的にはそういう前提にはなってないので返すのね。でだいたい新築で買う時も7掛けぐらいになってる。で中古になるとどうなのかいうと、まあ、ざっくり言うとまだ先が長い。例えば買いました、10年経ちました、売りました、あまだ定期借地権が60年残ってますと言えば、まあ、7掛けぐらいの相場では8掛けぐらい。ただこれがね、ここがまたさっきの話じゃないけど、場所による。すごい希少性の立地のところで割安で買える定期借地権の物件は人気がある、だから下がらない。だけど中途半端なところを買うとだんだんもう残りの年数も まだ50年以上あるんだよ、あるのにもかかわらず競争力がなくなるわけさ。だからまあ6掛けとか、だから買って資産価値が上がるかというと期限があるものに関して言うと上がらない傾向が強い。でもう一つは70年だとするじゃん、35年経ったとするじゃん、で残り35年だったとするじゃん。それが35年残ってれば35年ローンを金融機関は組んでくれるんだけど、これが30年になれば30年しかこの物件が使えないんだから30年しかローン組めませんよってなるわけで、実際にでも定期借地権売ってる人の営業トークはずっと貸せますからと、その期間までは多分買う人いるか、だって残りの10年だっつったらいくらで買う、残りの10年ですっていう定期借地権のものをさいくらで買えますかって話じゃん。そうするとあと10年貸せますからって言っても、でそこでね僕は一個そのトークに無理があるなと思うのは、そこで綺麗にしていくかって話だよマンション。
あそうですね、
うん、もう修繕しなくなるんじゃないと、最後はリフォームをするかってしないじゃん。そうすると貸せますかその値段でって話になるわけ、借りますかって話になる。
確かにそうです、
ね、社会問題なんじゃないかなぐらいの感じもしたりして、その頃に法律がまた変わってたりするかもしれないから、実は何かでなんていうの生き返っちゃってるかもしれない。だけど別に定期借地権を否定してるわけじゃない私は。だって最初の時点で安く買えるんだから、でそこの場所に住みたいんだったらいいじゃない。 だけど中途半端にいっぱい供給物件がある中の定期借地権買っちゃうとより割安になるよっていうだけで、最後の方になるとじゃあこれで10年20年最後は30年自分の資産として貸して死ぬ時まで自分は住まなくても貸しとけばいいやんって思っても思ったように賃料取れないかもしれませんよみたいな話だったりするかもしれないんで、そこら辺ってまあだからあんまり先のことは想像しない方が幸せなんだよみんな。だから言わないことを悪く言ってるわけでもないし、でも実際に自分で検討してみたりするとよくわかる。定期借地権ってのはどうなのよ。そうするとね、やっぱりね、本当飛び抜けていい立地は問題ない。広尾ガーデンヒルズって昔、今でも多分すごい中古も築40年ぐらい経ってるのかな、マンションがさあるんだよ。定期借地権のはずだよな確か。だからちょっとね詳しくは違ってるかもしれない。だから人気あるんだけど、ちょっと中途半端な駅か駅距離も中途半端な場所だと今安いでしょっていう、これしか買えませんよって言われてもどうだろうなみたいな話になったりするので、本当に難しいよね。
難しいですね。
でもね増えてる増えてるし、郊外でも結構ある。
郊外でも、
うん、例えばよ、市川駅徒歩7分南口、大型ショッピングセンターもできます。で大型のマンションが建ってます。定期借地権なんですよ。安いんですよ。4000万ぐらい買えるのかな。安って思ってまあ買って、だからその人が早めに処分したりずっと住み続けていく分にはいいんだろうけどね。だから別に本当にそのなんだろうな、ただの割安だけっていうことで、でもそこがその人がまあ千葉県に住んでると市川駅7分って魅力的なわけよ。でまとまって商業施設も入るしさ、でそんなのがさどんどんどんどんさ、今面白いじゃん、こう SNS とかクリックするとさどんどん自分に飛んでくるじゃん情報が、
ね、
行動を追っかけられてるから、まあ、こんなところにも定着あるじゃん、なんでこれその値段だ、定着か思いながら、そこら辺はなんていうのかな、別に権利は守られてるしそれ自体でどうのこうのって話はないんだけど、うまく活用していかないと、うまく分かった上でやらないとんって話にまたなる。でも多分買ったその人は当分気づかないから何も気づかないかもしれないけどねっていう感じなの で実際ね、例えばさ品川で駅同じ時にだいたい分譲したやつがあって、その時のことも私は知っていて、15年ぐらい前かな、もっとかな、もうちょっと前かな。で中古になっていくらぐらい所有権の物件とこっちと差がついてるかって言うと、やっぱりね長掛けか6掛けぐらいになってるかな、長、まあ、部屋の条件にもよるけどね、あやっぱり安いんだみたいないう話で、今はまだ そんな感じ、まだだって実際残存期間残ってるからね、それなりに、だからいいんだろうけどね。だからこれが長生きになってくると、また長生きな時代になってくると問題も起きてくるし、だからなかなかそのね土地の問題っていうのはね難しいよね。でも本当にいろんな商品が普通にあるし、でも所有権高すぎるからね、ここで住もうと思うとって話になると難しい。だからそう、ここで住もうってあんまり決めつけるのも難しい。だからこの辺りとか、うん、まあここでもいいかなみたいな話にしないと選べないかもしれないね。
広く選んだ方がいいかもしれないですね。
ある程度広い方のがいいかもしれない。で住めば都って言うしね、実際でテレワークも増えてきたし、いろいろ絶対的に通勤しなきゃいけないかっていう環境でもないかもしれないし、でもね今度はさ、その定期借家っつってさ、分譲マンション貸す側からすると貸しちゃったらさ追い出せなくなったりするから、今定期借家ってのが当然流行ってて、そうすると3年で基本出ていってくださいとかさっていう契約だらけなわけよ、分譲マンション借りようと思うと。これ悩ましいよね。でこっち大家さんから出てってくださいって、本当にいや更新できるかもしれません、だけどできないかもしれませんつって借りるとなると、うん、でこれ3年とかだから結構悩ましいよね。
微妙ですよね。
微妙、うん、だから5年とか言うんだったらまたさライフスタイルも変わるかもしれないし、あっという間に結構さでね、また家賃もポンポンポン上げられたりもしてくるじゃない。だからなかなか難しい問題が秘めてるなっていう気はしますね。上がってきたら上がってきたね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。